今日の説教題は平和を作るためにです。聖書をはじめにお読みしたいと思います。新約聖書ヤコブの手紙4章の1節から10節、プロジェクターに出ますのでご参照ください。あなた方の中に戦いや、あなた方の中の戦いや争いはどこから起こるのですか？あなた方の体の中でうごめく欲望から起こるのではありませんか。あなた方は欲しがっても得られず、人を殺します。また、熱望しても手に入れることができず、争ったり戦ったりします。得られないのは求めないからです。求めても得られないのは自分の欲望のままに使おうと、よこしまな思いで求めるからです。神に背く者たち、世の友となることは神の敵となることだと知らないのですか？世の友になろうとする者は自らを神の敵とするのです。それともあなた方は聖書が虚しい言葉を語っているとでも思うのですか？私たちのうちに宿った霊が妬みに燃えるのです。しかし神はそれに勝る恵みを与えてくださいます。そこで聖書はこう語るのです。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお与えになる。ですから神に従い、悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。歌心のある者たち、心を清めなさい。嘆き悲しみ泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の前にへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。以上です。この8月の前半の時期は、私たちが特に戦争について、平和について考える時期です。先週は8月の6日、広島に原爆が落ちたことを覚えた日でした。8時15分、広島ではその時14万人の方々が亡くなられました。そして8月9日、長崎に11時2分に原子爆弾が落とされました。7万人の犠牲者が生まれました。これらは1945年、昭和20年に行われたことでした。そして先週は特に長崎市がイスラエルの大使を招待しなかったということが政治問題にもなりましたけれども、いずれにしましても原爆が投下されたのことを私たちが覚える時期です。そして8月15日、日本における終戦の日ですけれども、それを今週迎えて今日の礼拝はそのただ中で、広島、長崎と8月15日の間に持たれる礼拝です。その中でどのようにして私たちは平和を作っていくのか、そのことを考える時としたいと思います。一人の人物を紹介したいと思います。ロバート・マクナマラという方です。カトリックの方ですけれども、UC バークレーを卒業され、ハーバードビジネススクールで MBA を取得され、ハーバードビジネススクールで教えておられた方です。この方は後にジョン・ F ・ケネディ大統領の時の国防長官になられました。ビジネスを教えておられたんですけれども、それを買われて軍隊に招かれて行ったのが第二次世界大戦の時です。ジョン・ F ・ケネディが亡くなられた後、ジョンソン政権でも国防長官を務められました。カトリックということもあって、彼はケネディ大統領に招かれたということはあったと思います。第二次世界大戦が行われた時、アメリカはまだ空軍は独立していませんでしたけれども、陸軍のその空軍隊という形でしたが、その指揮を執っていたのはカーティス・ルメイという将軍です。フランス系の方ですけれども、東京大空襲のプランを立てていった人ですが、このマクナマラが東京大空襲の実行プランを立てていきました。一晩で10万人の方々が この東京で亡くなっていかれた。そして100万人の方々が被災をしていかれた、あの出来事です。そして彼は晩年にそのことをずっと思っておられたんでしょう。そして2000、何年でしょう、2004年だったと思いますけれども、2004年ですね、「フォッグ・オブ・ウォー」という映画、ドキュメンタリーに出られています。そして戦争に勝った我々もまた戦争犯罪者だったんだという言葉を語り、深く肩を落としておられる姿を私も見ました。 DVD で今でも見ることは可能ですので、機会があれば見られたらよろしいかと思いますが、神の前に立つ前に公に罪の告白をしたいという思いもあったのかもしれません。その DVD の40分から43分ぐらいのところにこういう会話が出てきます。英語で語られていますが、日本語に訳してお読みします。なぜ核爆弾を投下する必要があったのか。彼は、彼というのはカーティス・ルメイ、彼の上司のことです。東京から他の都市を攻撃した。東京から始めて他の都市を攻撃した。横浜の58%、横浜はクリーブランドと同じ規模だった。クリーブランドの58%が破壊された。これマクナマラの言葉です。東京はニューヨークとほぼ同じ規模だ。ニューヨークの51%が破壊された。チャタヌーガと同じ規模の富山の99%が破壊され、ロサンゼルスと同じ規模の名古屋の40%が破壊された。これらはすべて核爆弾投下前に行われたことで、ちなみに核爆弾はルメイ司令官によって投下された。適切な規模の攻撃が戦争の指針であるべきだと思う。日本の67都市で50%から90%の人々を殺し、2発の核爆弾で爆撃することは私たちが達成しようとしている目的と比例していないと考える人もいる。批判できるのは、それ以前も現在も人類は戦争のルールと呼ばれるものを本当につかんではいないということだ。爆撃してはいけない、殺してはいけない、一晩に10万人の民間人を焼き殺してはいけないというルールがあっただろうか。東京大空襲、10万人が一晩で亡くなられたということを念頭に置いておられるんでしょう。そして長崎7万人、広島14万人の方が亡くなられたということを念頭に置いておられるんでしょう。続けます。彼は言ってます。ルメイは彼の上司ですね。もし戦争に負けたなら、我々全員戦争犯罪人として訴追されるだろうと言った。彼も私も、私たちは戦争犯罪人として行動していたと言ってよいだろう。ルメイは自分がやっていることは負ければ不道徳的だと思われることだと認識していた。しかし、負ければ不道徳になることが勝てば道徳的になるというわけではない。これはロバート・マクナマラが晩年に残した言葉です。自責の念がおそらくあったんでしょう。ただし日本も日中戦争の時に中華民国、今台湾に逃げていった今の台湾ですけれども、中国共産党の方ではないですが、あの時代に中国の重慶で一般市民の上に大規模攻撃、大規模空襲を行っています。ですから日本が全く悪がなかったということではないということも覚えなければなりません。私自身はアメリカのことは恨んでもいないし、憎んでもいません。またアメリカは日本の唯一の同盟国であり、重要な国だと思います。しかし、あの空襲と原爆投下は誤りだったと思います。しかも、あの長崎の原爆は浦上天主堂の真上に落とされ、いくつかの修道院が破壊されるという結果をもたらしたということも覚えておく必要があるでしょう。洗礼を受けているかどうかだけではわからないことがあります。私たちは世界の3分の1が洗礼を受けたクリスチャンだということは事実としてあります。しかし、洗礼を受けているかどうかではわからないことがある。すべてのクリスチャンが天の御国に沿った生き方をするわけではありません。この時期、私たちは教会が神の召しに忠実であること、御心が天でなるように、地でなりますようにと私たちは祈りますが、そのような祈りを持ちながら平和を作っていく必要があるということを 覚える必要があります。3つのことを申し上げていきます。1番目、私たちは問題の中核を見なければなりません。戦争を含めた社会的な問題と個人の倫理の問題、誰かと喧嘩するとか、そういう兄弟喧嘩するとか、同僚と口きかないとか、それはちょっと問題が異なる場合があります。しかし共通する部分もあります。特に戦争になると岩が転げ落ちていくように、もう簡単には止まらなくなります。ロシア・ウクライナ戦争が始まり、もうこれは止められない状況になっている。そしてイスラエルとハマスのテロから始まったイスラエルの報復、これもかなりのとこまで行くまで止まらないでしょう。戦争は起こしてもならないし、関わってもならない。それは日本が戦後深く意識している事柄だと思います。問題の中核をこのヤコブ書は語っています。ヤコブ書、先ほど言いました4章の1節、あなた方の中に戦いやあら、あなた方の中の戦いや争いはどこから起こるのです。別の訳だと、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょうと訳されています。で、ここで戦いとか争いとか使われている言葉は、このギリシャ語の言葉は通常国家間、あるいは都市間の戦争争いに使われる言葉が使われています。ですから、そのことをヤコブは念頭に置きながら心の問題を語っているわけです。日本は冷戦の時には北側にソ連がありました。この国の後継であるロシアが今度はウクライナ戦争を始めていきました。現在は、以前はそれほど強くなかった中国、また北朝鮮といった共産主義国が強くなり、北朝鮮も核兵器を保有している状況にあります。そういう中に日本は置かれている。また家同士の争いもあるでしょうし、個人同士の争いもあるでしょう。ヤコブはここで広い意味で国家間のことも含め、そして個人の心の問題も含め、両方含めて語っているのだと思います。我々は皆争いの中にあり、相手の悪を止めなきゃいけないと考えます。それ夫婦喧嘩でもおそらく同じことを思うのではないでしょうか。そして戦争の時も同様です。戦争を行う国はほぼ例外なく自衛のための戦争だというふうに言います。これはロシアでさえそういうことを言います。相手の悪を止めるために特別軍事作戦を行うという発言がありました。今も戦争とは認めず、特別軍事作戦というふうに言っている。ヤコブ書は語ります。あなた方の中の戦いや争いはどこから起こるのですか。あなた方の体の中でうごめく欲望から起こるのではありませんか。あなた方は欲しがっても得られず、人を殺します。また熱望しても手に入れることができず、争ったり戦ったりします。で、ここの「あなた方は欲しがっても得られず」の「欲しがる」という言葉は、旧約聖書の出エジプト20章に書かれている10回の第10番目、むさぼってはならない、他人の家を欲しがってはならないのギリシャ語訳、これ70人訳聖書というのギリシャ語で旧約聖書訳されているのが、そこで使われている言葉がここで使われています。むさぼってはならない。しかし欲しがっても手に入れられなかったら人を殺します。これが現実に起こっていることです。キリスト者として私たちは相手を責める前に、まず自分の中にある問題を認める必要があるでしょう。多分相手にも問題あります。ほぼ確実に相手にも問題あります。しかしキリスト者はまず自分の目の中にある針を取り除く必要があります。マタイ7章5節、偽善者よ、まず自分の目から針を取り除け、そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。ヤコブが我々に問うているのは、究極的に人生の目的は、あなたの人生の目的はあなたの欲望を満足させることなのか、あるいは神の意志に従うことなのか、 自分のやりたいようにやることなのか、あるいは天の御国の生き方に沿った生き方を求めているのか、それがヤコブが問うていることです。私たちが快楽に沿った自分の思いに沿った生き方をするときに、必ず争いを、憎しみを、分裂を引き起こします。それ以外のものを生み出すことはまずできないと思います。お金、権力、名声、肉体的欲望の満足、みんな同じものを求めています。会社には十分なポジションがないことがあります。家にも十分なお金がないこともあります。国にも十分に財がない場合があります。資源がない場合があります。その時に相手を踏み倒してでも奪っていく、それが戦争として起こっていった。犯罪は欲望から起こります。心の中でそれを求め始めていく。国家レベルではある地域を、あの地域を我がものにしたい、あの島を占領したい、石油を入手したいという動機から戦争が始まります。まず想像力を持って計画を練って、それから実行していく。戦略を練り、軍事力を使う。人が、まあ、死ぬことになりますけれども、それでも仕方がないと考える。神の意志に従うときに、私たちはお互いを立て上げていこうとしようとします。一番大切な聖書の戒めは何か。私のキリスト教概論の授業では、これを期末試験で問うということを最初の授業から言い、15回の授業を行ってきます。幸い今年は誰も落とさないで済みました。その問題に関して、これできなかったら落とすというふうに言ってありますから、一人ちょっと危ない子はいましたけれども、まあ、どうにか OK にしました。神を愛すること、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、それが聖書の中で一番大切な戒めです。神は何を求めておられるのか、それを考える。多くの学生が、なぜ藤原先生がこれを毎回毎回授業で繰り返してきたのか、15回の授業を通してよく分かりました、これが一番この中で15回で学んだ大切なことですと書いてこられました。これが中核なんです。神の意志を求めること、神の愛を知り、神を愛し、神が愛しておられる私たちの隣人を、全ての方々を愛そうとしていく、大切にしていく、それがキリスト者としての歩みの中核になります。我々が快楽を求めていくと、神から離れていくときに祈らなくなります、あるいは祈れなくなります。祈りの本質は、私たちの中では主の祈りが一番大切です。主の祈り、毎回毎回お祈りします。2つのバージョンでお祈りをしています。なぜならば呪文にならないようにするためです。天にまします、我々の神って呪文になるんじゃなくて、2つの訳を使うことでその意味を考えるようにしています。そして毎日夕食の時にこれを祈ってくださいというふうに申し上げています。私たちの日々の糧を今日もお与えくださいという時に、ウクライナの人たちのことも考える、ガザの人たちのことも考える、弱っている人たちのことも、能登の人たちのことも考え、宮崎の人たちのことも考え、私たちが日々食べるものを今日どうかお与えください、私たちの罪をお許しください、私たちも人を許しますという時に、テロを行い、戦争を行っている人たちの罪も私たちの罪として神に祈る、そして私たちの罪を許してくださいと祈る。それは天の御国に沿った生き方に、へと私たちを導くものだからです。神を愛し、隣人を愛し、神は何を求めておられるかということを毎日考えていく中で、心が天の御国に沿っていくようになるんです。結局は自分の思いか神の思いかです。ヤコブ書は語ります。得られないのは求めないからです。求めても得られないのは自分の欲望のままに使おうと横島な思いで求めるからです。教会は直接政治的な事柄に関与して 行こうとはしません。多くの場合、まあ、そういう教会もありますけれども、国家教会の場合はそういう役割もありますが、日本の教会は特にそうではない。だけれども、私たちがリーダーたちの、あるいは大統領の首相がどういう人であるかが、その政策に影響を与えるということは分かります。その人がどういう人であるか、それを毎週の礼拝というのは形作っていくことになるんです。もし、まずは自分を吟味するということ、そして問題の中核を見るということ、相手に非がある場合どうしたらいいのか、それは平和のための対話をするということ、それが2番目のポイントになります。次お願いします。ローマ信徒への手紙12章18節、できればあなた方はすべての人と平和に過ごしなさい。私たちは自分のことに関する限り平和を作っていく、人を許し争わないようにしていくということが必要です。マーチン・ルーサー・キング・ジュニア牧師は、黒人のための市民権運動のための働きをした方ですけれども、1960年代、それほど昔の話ではありません。彼は非暴力という道を取りました。なぜならば、彼にとってのゴールは黒人の市民権を得るということだけではなかったからです。彼にとってのゴールは Beloved Community という言葉を使います。愛のあるコミュニティ、それが彼のゴールでした。だから暴力を使って黒人の人たちが、例えば鉄の棒でバットで白人の人を殴っていったならば、その人は一生忘れません。いや、その人の子供たちも忘れない、孫たちも忘れない。うちのおじいちゃんはあの黒人によって殴られて骨が折れたんだ、銃で撃たれたんだということは一生忘れません。その時に愛のあるコミュニティを作り上げていくことはできない、だから非暴力でなければならないと彼は言ったんです。そして彼はこう言っています。 Love is the only force capable to change an enemyTo a friend. 愛だけが敵を友に変えることができる唯一の力である。それは神の御国に沿った政治的な言葉だったと思います。あるいはパーソナルなディボーションな言葉と言ってもいいかもしれない。そうやって彼は運動をしていきました。ヤコブ書は、心で信じるだけじゃなくて行動が伴わなければならないと語ります。行いのない信仰は死んでいると語ります。ヤコブ2章26節、霊のない体が死んだものであるように、行いのない信仰もまた死んだものなのです。自分に非があるときに私たちは悔い改めなければなりません。そして相手が罪を犯していれば、悔い改めることを求めていく、そして対話をしていくことになります。マタイによる福音書18章はそのことを記しています。もし誰かが罪を犯したならば、行って2人だけのところで責めなさい。もし受け入れようとしないならば、2人また3人の証人を連れて行って責めなさい。それでも言うことを聞かなければ教会に告げなさいというふうに言われました。これはおそらく国際関係でも、そこまでいかないレベルの関係でもそうだと思います。平和のための対話を行っていく、関係を切るのではなく、こちらから悪くないと思われる方から対話をしに行く、そして相手が受け入れられる言葉で、それは違うんじゃないですかと諭す、そして頑なな心が柔らかくなるようにしていく、そして何があっても絶対に戦争は起こしてはならないということです。国家が守らなければならないのは国民の命と財産です。それをどうにかして国家を守っていかなきゃいけない。そして日本は戦争を起こさないと決めた。そして日本のほとんどの国民は二度と戦争したくないと考えています。そのための対話をしていき、平和を作っていく、そのために教会が尽力をしていく必要があります。私たちの人類の根本問題は、神によって作られた被造物であることを忘れ、 神から独立をし、お手先のテクニックでどうにかしようとする。だけれども、先週お話をしましたように、人は自分の力だけで平和を作ることはできないんです。神のみが平和を作られる。それに従った生き方をしていく。そしてこの地上で生きていながら、天の御国に沿った生き方をしていくことです。小手先のテクニックでは、まあ2ヶ月3ヶ月先のことはある程度できるかもしれません。だけど200年300年先の平和をもたらすためには、神の性質に沿った生き方をしていかなければならない。中東の状況を見てください。もうねじれにねじれて、平和どころではない状況になっている。私たち自分に関する限り、周りの人に対して親切であること、フェアであること、約束を守ること、優しい言葉をかけること、許すことをし、そのような性質を身に帯びていくことが重要です。戦争のゆえに多くの子どもたちの命が失われ、家庭から父親が取り去られ、家が破壊されていくことを覚えなければなりません。食べ物がなくなり、家族がバラバラになってきた。今日も泣いている人がいます。戦争のゆえに。ヤコブ書が語ります。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。ふた心の人たち、心を清くしなさい。教会は人権問題、国際問題、政治に関わるべきか。教会は政治団体ではありませんから、それらに直接関わるべきではないと私は考えています。だけど、政治的な何が起こっているのか、何が起ころうとしているのかということは知らなければなりません。ナイーブであってはならない。鳩のように素直な。それがキリスト者としての生き方です。第二次世界大戦のことを考えて言うならば、ソ連が大量の兵士を集めていた時に、大本営は日ソ不可侵条約があったために、ソ連が攻めてくることはないと思っていました。内部にもそのように考えていた。長崎に原爆が落とされた日、8月9日にソ連は日ソ不可侵条約を破棄して、武装解除した日本を攻めてきた。それによって多くの命が失われたということです。ナイーブであってはならない。何が起こっているのかは冷静に見ていかなければなりません。しかし、教会は政治団体でありません。与党の支持者もいれば、野党の支持者もいます。関心のない人もいます。教会が第一にすべきことは、神の基準を指し示すことです。天の神の御国を向き、神が何を求めておられるかを指し示す。そしてそれを実践していくこと。そしてそのような人格を持った人たちを形成していくことです。それは教会にしかできないことです。力と策略によってことを進めるのではなく、純粋な生き方をすること。人によっては、皆さんの中にも、あるいは皆さんの子どもたちにも、政治家になる人も出てくるでしょう。官僚になる人もいる。政治家に関わる人も、外交官のクリスチャンの方もいらっしゃいます。外務省で外国と交渉するクリスチャンもおられます。教会がすべきこと、それは人格形成。その人たちの人格が重要です。洗礼を受けているかどうかだけでなく、その状況の中に、時には困難な状況の中で平和を作る人になれるかどうか。私たちはヒトラーの軍隊のほとんどがルター派とカトリックのクリスチャンだったということを思い出す必要があるでしょう。あなたが洗礼を受けているかどうかだけではなく、もちろん洗礼を受けたということは大きな恵みですが、クリスチャンとしてあなたが平和を作る人か、あるいは平和を壊す人なのかを覚えることが大切です。次お願いします。何度も何度もお見せしていますが、この歴史の流れを覚えることです。神は愛を持って天地を作られました。 そして神の愛のうちに人々が神を愛し、隣人を愛し、その愛が世界中に広がっていくことを願っておられました。だけどアダムとエバの時にすでに罪が入り、アダムとエバの家庭が壊れ、そのお兄ちゃんがカインが弟アベルを殴り殺すというような悲劇が起きてしまい、人類の悪はさらにさらにひどくなっていった。その私たちを救うために神は救い主をお送りになることを定められ、時が来た時にイエス様が来られた。それがクリスマスです。3年間人々を教え導き、人々は最初は喜んでいましたが、イエス様を罵り十字架にかけて殺した。それがあの十字架の出来事。しかし神はそのイエス様を復活させられた。それがイースターの出来事です。私たちはその後の時代にいます。神は新たな天と新たな地を作られます。だからもうそれに沿った生き方をしていく。それがクリスチャンとしての生き方。それが主の祈りに現れている生き方です。そして最後に3番目に、私たちはイエス・キリストの生涯を思い起こしたいと思います。イエス様は神であるにもかかわらず、その栄光を捨てることはできないとは考えず、この地上に来られ、馬小屋にお生まれになった。生涯を通じて貧しい生き方をされた。生涯を通じて人々を愛され、あの十字架の上であっても人々を愛し抜かれた。イエス様はヒーローとなるような誘惑を退け、人々に神の国の生き方を示されました。悪に対して善を持って打ち勝ってこられた。イエス様の生き方は私たちに愛を教えられ、許しを教えられ、憐れみ、清さ、光を見せてくださった。そして幼子のようにならなければ誰も天の御国に入ることはできませんと教えられました。そしてこれらのもののうち最も小さきものの一人にしたのは私にしたのですと言われた。それが神が私たちに見ておられる基準です。そしてこの2つの原爆と終戦の間の礼拝において私たちは厳しい現実を覚えつつ、今も戦争が、大きな2つの戦争が続きつつあり、さらなる緊張が北東アジアに起こりつつある状況の中で平和を作る民になっていくということを覚えたいと思います。多くの血が流れました、あの戦争では。そして今の戦争でも多くの血が今も流れています。私たちだけでは平和を作れないということ、神の平和の性質を帯びて私たちの家庭で、職場で、周りで、そして国際関係で平和を作っていくということを、世界の3分の1を占めるキリスト者は実行していかなければならないのです。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。私たちは小さきものであり、弱きものであり、罪深いものです。その私たちをあなたは諦めずに愛していてくださり、そしてあなたの異なった者たちに平和を作るようにと願っておられることを私たちは知っております。あなたの愛を受け取り、あなたの平和を受け取り、私たちが平和を作っていくことができますように助けてください。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。